Okay, so we are in Jonah today. So we're going to look at the next. We're going to finish the second half of Jonah. で、もうさっきヨナ書に入ってるって言って、今日ヨナ書の後半、3章、4章を学んでいきたいと思います。Last time, really quickly, last time, you know, God called Jonah to Nineveh to cry out against it for his wickedness. で、もう先週見たんですけど、神様がヨナを呼ばれて、そしてニネベに行ってってみんなに向かってこの悪に対して叫ぶために叫びなさいと召されたんでしょうね。 And if you remember the Ninevites, Assyrians, they're very cruel people, super wicked, right? で、ニネベってのはニネベ人ってのは、アッシリア人で、まあ、ものすごくこの残酷なもうひどいこの民でした。 And so Jonah didn't go. で、ヨナは召されても行きたくなかったんでしょうね。 And we talked about maybe he was afraid. で、もしかして怖がったかもしれないってそういう話したんでしょうね。先週覚えてる？ But actually, and we're going to see it today, it probably wasn't that he was afraid more than he didn't want to give them a chance to repent. で、まあ怖がったからってもう理由があるかもしれないけど、今日を見るのはね、それだけではなく、ただこの悔い改める機会を与えたくなかったんですよ、ヨナが。 He wanted God to judge them because they were wicked. みんながひどかった残酷な国でしたから、神様に裁かれてほしかったんだ。 And so he tried to run away, and he tried to get on a boat and go to the farthest place he could think of in the known world, Tarshish, Spain, Portugal, that area.
だから逃げようとして、もう知ってる一番遠いところまで逃げようとしたんでしょうね。このタルシシっていうところ。だから、まあ、今現在のポルトガルとかスペインとかにあるところ。だから地中海の反対側に行こうとしたんだ。
But of course, God wouldn't let him. He thought he was safe. He thought he could outsmart God, but of course you can't, right?
で、まあ、自分が安全になったと思って、もう神様をもう、まあ、出し抜けると思ったんでしょうね。でももちろんできなかった。だから何起こったか覚えてるでしょう。
You guys remember what happened? God sends a storm. で、神様が嵐を送って。And eventually it got so bad that Jonah volunteered to be thrown off the boat.
で、もう荒くなって、もう悪くなって海に投げ込まれるように、ヨナの方から志願したんでしょうね。
And so eventually he gets thrown off the boat and then a big fish comes and eats him.
だから船から投げ込まれて、で結局大きな魚に、神様に用意された大きな魚に食われたんだ。食われたって飲み込んだ。飲み込まれた。
Not chewed up. He was swallowed. And then at the end of chapter 2 we saw that for 3 days and 3 nights he was, well, in the chapter 1 and then in the chapter 2 too, but in chapter 2, 3 days and 3 nights, he's in the belly of the whale here, of the fish here, and then it was rough. And so he cries out to God in repentance.
だから、一章の最後のところとか、二章全体見ると、まあ、ヨナを飲み込ませるために大きな魚、神様備えたでしょ。だから、魚のお腹の中に三日三晩にいて、でもう大変だったしですよね、もちろん。で、神様に叫んだんでしょう、ヨナが。
Yet, out of that experience, you know, 3 days it took, right?
で、その、まあ、もう3日かかったってすごくない？
I mean, I don't know if he could have repented right away, but 3 days he was in the belly of the whale. It's prophecy because it was a prophecy of what Jesus would do as he was buried 3 days, but still, maybe Jonah was...Stubborn, right?
で、3日3晩って書いてあるから、2番だから、なんで3日かかったかちょっとわからないけど、もしかしてヨナは頑固だったかもしれないでしょうね。もうすぐ悔い改めた方がよかったのにとか。まあもちろん予言としてイエス様 もうヨナと同じように、ヨナが3日3晩その、魚のお腹にいたように、イエス様も3日3晩墓にいるっていう予言もあったんだけど、まあもしかして、一泊で吐き出される可能性もあるかな。わかんない。僕の変な考えだけ。I don't know. Just thinking about that.
But anyways, he gets thrown up.
And he ends up on dry land. Maybe Joppa, the place where he started, right? で、
あの、吐き出されて、ヨナが。で、陸地に行って書いてあるから、まあ、ちょうどどこだったかわからないけど、もしかして、もう始まったところです。ヤハに吐き込まれたかもしれない。
Maybe he got thrown up back in Joppa there. And we see that God gives him a do-over.
で、神様がこのやり直しチャンスを与えられたんですよね。
And this is where we pick up our study. で、ここで3章を入るから、もう1節、2節、日本語で読みます。So let me read here verses 1 and 2.
え、再びヨナに次のような主の言葉があった。立ってあの大きな都ニネベに行き、私があなたに伝える宣言をせよ。
God gives Jonah a second chance. セカンドチャンスに与えられたんでしょうね、神様に。ヨナが。The word of the Lord came to Jonah a second time.
再びヨナに次のような主の言葉があった。
We have to realize God really had a purpose for Jonah.
神様はヨナのためにちゃんと目的があったってわかるんですよね。
God could have used somebody else.
もしかしてよかったら神様他の人も用いられることも使われることもあるんですよね。
God could have done it a different way.
まあ他の方法でニネベに悔い改めのメッセージも、まあ、できるはず。だったのに。
But God wanted to use Jonah to deliver this specific message because God was working in Jonah's heart, I believe.
でも神様がヨナの心の中に働かれて、ちょうどヨナのためにこの召があったんでしょう。目的があったから。
You know, God has a purpose in everything that he does.
すべてのことを見ると神様がその行動にはいつも目的があるって私たちの行動とか。
God doesn't waste things, right?
神様は無駄なこととかもったいないこととかは全くしないでしょ。失敗することもないし。
He doesn't make mistakes either. We might make mistakes. We might miss opportunities. You ever not do something and you think, oh, I think God wanted me to do that and you feel bad after?
みんなこういう神様に与えてくださった機会とか、あの、見逃されたことある？もう神様にこうしてしてって聞いて、で、それ無視してやらなくて、で、後で後悔するとかってある？
僕はある。
何度も。
I've had many times, you know? I know we struggle with obedience sometimes.
だから神に従うことに、あの、苦労するのは当たり前だと思う。当然だと思う。
And yet God has this incredible plan for us. And he calls us in many different ways to fulfill a specific purpose.
でも神様が私たちのためにここにいる一人一人に素晴らしいご計画がある。で、その素晴らしい神様の完璧なこの目的を果たすためにみんな一人一人召される。
In spite of rebellion, in spite of disobedience, right?
だから私たちがこの反抗的な態度があっても、この不従順があっても、神様が私たちを呼んでくださるとか。
And that's what we see with Jonah, so he gets a second chance.
もうだから神様が、まあここにちょうど見るんですけど、神様がヨナに二度のチャンスを与えられたんでしょうね。
And one more thing I just wanted to point out before we go on, but I don't think it's too much of a big deal, but God tells Jonah this time, he says, go to Nineveh and preach to it the message that I tell you, that I'll tell you.
で、これも、3節読む前にちょっと大したことないと思うけど、ちょっと注目してほしいことがあるみんな。このニネベに行き、私があなたに伝える宣言をせよ。あなたに伝える宣言をせよって、これから。
He tells them, I'm going to tell you what to say. Right? Is this something we understand? That God doesn't ask us to do impossible things.
神様は私たちにこの無理な不可能なこととかをやりなさいと頼まないってわかる？不可能の、この、不可能だけじゃなくて、 理不尽なこととか。Anything he asks, he provides whatever is needed.
神様が私たちに召されたこととか頼まれたことだったら、があったら、すべての必要を与えてくださるってわかるみんな。
You know, we can be pretty shy about talking about Jesus, right?
もう例えば、イエス様の話することにね、この、もうあんまり否定されたくないとかって気持ちがあって恥ずかしいんでしょうね。
You know, we don't want to be rejected. Maybe we get nervous, right? I don't know what to say.
で、もしかして、もう、ものすごく緊張で、もう何言うべきのかわからないから。
But what if we remember that it's God's message?
でも私たちの言うことはただ神様のメッセージだってちゃんと分かったら
It's God's word.
神の御言葉。
You know, our courage lies in the fact that the power of the gospel is God's power, right?
で、もう福音っていうことは神の道からだから、それを分かったらちゃんと勇気出せるでしょ。これ神様の御言葉でしょ。
It's God's word, right? You know, we don't have to overly explain it. We don't have to argue to defend it all the time.
だから福音とか御言葉って見たらね、この思いっきり自分から守ろうとする必要がないんですよ、実はいつも。
And in the end, just as Paul said in Romans 1:16, we don't have to be ashamed of the gospel because it's the power of God unto salvation.
そして結局パウロがローマの 1-16 節に言ったように福音を恥じることは必要ないよって救いをもたらす神の力からって
You know, God just wants us to walk in faith, right?
みんな神様はみんなちゃんとの信仰によって歩んでほしいだけ
You know, I often say in English we have the word responsibility
まあ、こういうことをよく言うんだけど、英語で責任っていう単語って responsibility でしょ、英語で。responsibility。
And I like that word because when we look at how it's built,
で、その単語好き。なぜかというと、その言葉自体を見ると、二つの言葉が出てくる。
Two words come out of that. response and ability.
で、二つの単語出てくる。response は反応。
ability.
能力、自分の
responsibility. That's probably not why how the word was made. I just look at it that way.
まあそれは例えば英語のテストでそういう答えしないで、これ僕の見方だけ。
でも responsibility 反応で自分の才能で反応するだけって
神様それだけを望んでるってわかる私たち。だから自分ができないこととかって心配する必要がないよ。
You don't have to worry about something you can't do. God just wants you to respond in the ability that he gave you. And so he tells Jonah, go and I'll tell you what to say.
だから神様がヨナにまたニニバに行ってって。で、言うことを教えてあげるからと。
So look at verse 3 here. で、3節。
ヨナは。で、ヨナは主の言葉の通りに立ってニネベに行った。ニネベは行き巡るのに3日かかるほどの非常に大きな都であった。ニネベって大きいんですよね。歩き巡ったらもう3日かかるんだ。
It's a huge city. It takes 3 days just to walk around it. By the way, Nineveh, if you look at a map, it's nowhere near the ocean.
で、みんな例えば聖書の最後のところで地図とかあるでしょ。このニネベっていう場所を見ると海から結構離れてるんですよ。
If you look at from Joppa, which is on the ocean, to Nineveh, it's 500 miles, 800 kilometers.
例えばヤハから、ヤハって海辺にあるでしょ。ヤハからニネベの距離とかを見ると800キロメーターがあるんですよ。800キロメーター。歩けないんで僕は全然無理。
There's no way I'm gonna walk that. But Jonah went to Nineveh, it says, as God said.
でも神様が言った通り、ヨナが行ったって書いてある。すごいでしょ ?800 キロメーターで歩き行ったんでしょ。 結構長いんだ、暑くて。で、4節、verse 4。というのは、その宮区に入って、まず、1日分の道のりを歩き回って叫んだ。あと、40日すると、ニネベは滅びる。
So he arrives in Nineveh and he starts to walk in the city about a day and then he cries out, 40 days, this place is going to be destroyed. And how did the people respond, right?
まあ、1日分歩いても入って、で、もう40日経ったら、ここ、滅びるよってメッセージがあって、みんな、そのメッセージを聞いて、どうやって応答反応したって。
Verses 5 through 9、5節から9節。
すると、ニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高いものから低いものまで、あらぬのをまとった。このことがニネベの王の耳に入ると、彼は王座から立ち上がって、王服を脱ぎ捨てて、あらぬのをまとい、灰の上に座った。そして王と大臣たちの命令によって、次のような、布告がニネベに出された。人も家畜も牛も羊も皆、何も味わってはならない。草をはんだり、水を飲んだりしてはならない。8節、verse 8。人も家畜も、あらぬのを身にまとい、ひたすら神に願い、それぞれ悪の道と、その横暴な行いから立ち返れ。もしかすると、神が思い直して憐れみ、その燃える怒りを収められ、私たちは滅びないです。で済むかもしれないと。
Here comes Jonah with this message, and the people believe it. They just believe it.
だからヨナが神様に召された通り口開けて神様に教えられたことを叫んだでしょ。でみんな信じただけってここに書いてある。すごくない？神を信じたって。だから長い複雑なプレゼンテーションとか説教とかなくて滅ぼされるよって。はい。He just tells them you're going to be destroyed and then they believe it.
You know, when we read this and you look at the context, you can imagine, you know, Jonah's 3 days in the stomach acid of the whale. You know, maybe his skin's all bleached out and he looks pretty scary and he comes walking into the city like a zombie. Maybe that's why they believed.
もう文脈でこれを見るとね、これまた僕の推測だけだけど、もしかして3日2晩、魚のお腹にいたでしょ、ヨナが。だから多分顔も肌も真っ白でもう脱色されたかもしれないとか、もうゾンビの様子で滅びるよ滅びるよって来たらみんな信じたかもしれない、わかんない。
But God's going to judge you and so they believe in God. It was that simple.
でも神様が滅びるよって聞いてみんな信じただけでしょうね、これ見ると。
You know, I talked about this a little last week, and a little later we're going to see again, but, you know, Jonah, he kind of doesn't want the people to repent, even though they repent, right?
もう先週もこういう話をして、で、後でもっと話するんだけど、ヨナ自体を見ると、みんなあんまり悔い改めてほしくなかったんでしょうね。
He was a prophet with a message, but it wasn't really the heart of God, you know? You could call him a reluctant prophet.
だからちゃんと神様からのメッセージがあったけど、もう気乗りしない様子であったんですよね、この預言者としてって。神の心が、見心なかったみたい。
He was kind of just going through the motions we're going to see here.
もうみんな全体そのメッセージを受け取ったんだけど、これから見てみると、ヨナがあんまり、ちょっとこの、まあ、見せかけとかそういうふりをしただけって神の心がなかったみたいでしょ。
You know, he preaches judgment, but he doesn't preach repentance, actually.
だから裁きのメッセージをしたんだけど、悔い改めのメッセージとかしなかったんですよね。なんか自動的にみんな悔い改めだけど、すごくない？
He never tells them to repent, but they do repent. That's pretty incredible here. But you know, when it comes to the gospel of Jesus, there's bad news.
もうイエス様の福音って見たら良い知らせでしょ、福音って。でも良い知らせがあったら悪い知らせも当然にあるんでしょうね。
We're sinners. We deserve God's judgment. 私たちは罪人で神様の裁きにふさわしいんですよ。値してるんですよ、みんな。And yet, the good news is, because of that, Jesus died on the cross for us, right? それは当然の悪い知らせだけど、その良い知らせっていうのは、罪人そのまんまでイエス様が十字架に死なれたんだ。私たちのために。私たちの罪を許すために。Right? We can't only have half the message. But Jonah's giving just half the message here, it seems like, right? だからこの中途半端のメッセージって必要、は足りないでしょうね。でも今、ヨナが滅びるよ、滅びるよって言って、悔い改め必要さとかそういうメッセージしてない。でもみんな、奇跡的に信じてるって書いてある。And yet everyone receives here. This is Nineveh.And yet they fasted. They put on sackcloth. これニネベだよ。アッシリア人でしょ。なのに断食したとか、荒布を身につけたとか。で、身分の高いものから低いものまでって書いてある。王様も。Even the king did it. From the greatest to the least. And they repented. And look at verse 9 what he says, right? で、悔い改めようとして、で、9節見て。Who can tell if God will turn and relent and turn away from his fierce anger so that we may not perish? もしかすると神が思い直して憐れみ、その燃える怒りを収められ、私たちは滅びないで済むかもしれないって。You know, what we see here, we can say in a word, it's desperation. 今、この9節だけ読むとみんなこの必死さがあったんですよね、心の中に。They had what we would call in English a nothing to lose attitude. もう失うものは何もない態度を持ってたんで、みんな。You know, when we're hit with the truth, the reality is it's not comfortable. 神様の正しいこと、真理で私たちの直面でパッと来たとき、心地いいことはないかもしれない。It doesn't comfort us, maybe. It doesn't encourage us the way we...are as sinners, right? もう罪のまんま人だったら、神の福音が来たらって、まあ、ああ、心地いいね、気持ちいいねとか言わないでしょうね。The opposite happens. It shows us our error. It shows us what we deserve. 逆のことが起こるんですよね。私たちの失敗とか、私たちの欠点、弱点とか分かるようになるんでしょうね。本当に何にふさわしいなのかって分かるでしょう。後悔とか罪悪感とかもあるでしょ。We regret things. We feel bad. Because the reality is, if we're living with sin, and the gospel comes and the truth comes to face us, we should feel bad. We need to feel bad. で実は罪のまんま罪の生活暮らしてで神様の正しいこと御言葉真理が目の前に来たら。罪悪感と感じるのは当然ですよ。And so we see that happen here. I don't think it's a fake repentance. で、これ、だからこれはなんかの、見せかけの悔い改めとかではない。本当に悔い改めと思うんですよ、みんなは。Look at verse 10. で、10節見たら。神は彼らの行いを、すなわち彼らが悪の道から立ち返ったのを、ご覧になった。そして神は彼らに下すと言った災いを思い直し、それを行われなかったと。God saw their repentance, and it says that he relented. He didn't judge them, right? だからなぜこれ本物の悔い改めだとわかる？当たり前ですよね。神様がそれを見て災いを行われなかったって書いてある。He saw their actions.みんなの行動とか神様が見られたんでしょう。True repentance requires action. 本当の悔い改めとかがあったら、この行動が必要ってわかるでしょ。 You know, sometimes I think we say, sorry, I said I was sorry, sorry. But then there's no follow through, there's no action, right? 私たちがね、まあみんなこういうことしたことあるかもしれないけど、例えばごめんなさい、ごめんなさいっていう、ごめんなさい何度も、ごめんなさい。 でも実際のこういう行動とかない。ごめんなさい、言ってるだけ。
Repentance is a 180 degree turn. We're facing away from God and we turn around and we're going towards God.
まあ、悔い改めることって例えるとね、私たちが神様の正反対向きに行ってること、だから180度曲がって神様の方に向かっていく。
That's what repentance is.
それはこれは悔い改め。
And it doesn't matter what you've done. It doesn't matter who you are. It doesn't matter where you're from. If we repent, God forgives. God saves.
そして自分が何をしたかっても関係ないんだ。どっから来たって関係ないんだ。どれぐらい罪を犯したか関係ない。心から必死で悔い改めたら、神様がそれを聞き入れて許してくださるはずだ。
If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us of our sin and cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9。
第1ヨハネ 1-9 節で、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちの全ての不義から清めてくださる。
In other words, no more excuses, right? That's what desperation means. Don't blame other people. Point fingers. We need to be right with God.
だから、悔い改めって必要、必死さが必要って言ってるから、指さすのもやめないといけない。他の人のせいにすることもいらない。捨てないといけない。ただ、自分と神様の関係を正しくしたいだけ。で、それを決めて、決断して、まあ今日から神様あなたのために生きるよって言って、で、行動になるんですよ、いろいろ。
And then we start acting that way. We make the effort to live for Jesus. So the Ninevites, God sees their action and He spares the entire city, everyone.
だからニネベって神様がみんなの行動とかを見て、みんな救われたんだって。すごくない？みんな救われたんだ。
He saves everyone. We should rejoice.
こういうことがあったら喜ぶしかないんですよね。でも、4章に入ると喜んでない人がいるって見るんでしょう。
But if we get into chapter 4, we're going to see somebody who wasn't happy about that. Look at verse 1.
4章の1節。ところがって書いてある。ところが。喜ぶべきことだったのに、ところがこのことはヨナを非常に不愉快にしたって、怒ったって。
ジョナ didn't like it. We see his heart, right?
どんな心があったかって、どんな動機があったかってわかるでしょ、ヨナの行動で通して。神様に救われたのにネネベが怒ったんだ。非常にがっかりしたみたいな。
Jonah is bummed about it. In other words, he obeyed God and gave the message, but again, we see this reluctance in really God's intention, right?
だから神様に召されたようにそのメッセージをしたけど、もう本当にこの気乗りしなかったんでしょうね。神の心なかったってわかるでしょうね。怒ったって。
How can you save these horrible people, God?
なんでこういうひどい人たち救われるのって思ったかもしれない。
It was a message of judgment to him. It was judgment, judgment, judgment.
もう裁き、裁き、裁きのメッセージだけって。そういう見方しかなかったんで、ヨナが。
And to be totally honest, how do we blame him, you know?
で、これを見たら、ヨナ本当にひどいって思っても、実は自分の心にはなんかもしかして相手がいて、もう神様早く相手裁きなさいと思ってる。
You know, do you think, God, just get that guy already, right? Do we have animosity in our hearts?
心の中に敵意とかって持ってる？
You know, Jesus said to love your enemies.
イエス様が言われたのは、敵を愛しなさいって言われたんでしょうね。
To pray for them.
敵のために祈りなさいって っしゃったでしょ。 Unforgiveness is like a poison。 まあ絶対許せないっていう気持ちがあったら本当に毒のようですよ。 It ruins our motives, it ruins our actions, it influences our deepest parts of our heart。 もう許せない気持ちだけであったら私たちの動機とか心と、まあ、全てこの腐っちゃうんですよ。本当に悪い影響がある。 And all of a sudden we cannot love the way God loves without forgiveness。 で許しがなければ神様がみんな愛されているように愛できなくなってしまう。 And then here's the thing。 When we cannot love the way God lovesThen we cannot receive God's love the way He intended. で、神が愛しているように私たちが愛するのができなくなってしまったら、これ大事ですよ。神に愛されても愛されなくなってしまうようになる。And so as we go on here, we're going to see that Jonah, he prays. But even we see how his prayer is infected.By his heart. だからこれからヨナがまた祈るんですけど、その祈りの内容とか見ると腐ったところって分かる、すぐ分かるんですよ。祈りながら文句ばっかりしたとか。 As he's praying, all he's doing is complaining. You ever do that? You don't agree with God and you don't agree with what God's doing, so you complain about it when you pray. 神様がやってることって同意してないから祈っても文句ばっかり祈るとかしたことある、みんな。Maybe not, but you ever justify your position? You know, talk bad about everybody else? だから自分の立場を正当化して他の人のことを悪口するとかってある。How do you think God feels about it? 神様がそういう祈り聞いたらどう考えてるでしょう。神様に許されたのに他の人許したくないっておかしいでしょ。God gave us mercy, but we don't want to share it. 神様に憐れまれたとか憐れみ与えてくださったのに他の人に憐れみとかを与えたくないって。 Let's look at Jonah's prayer, verses 2 and 3. で2節3節ヨナの祈り見ましょうか。主に祈った、怒って、ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げてはありませんか。それで私は初めタルシシへ逃れようとしたのです。あなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かで災いを思い直される方であることを知っていたからです。ですから主よ、どうか今私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がマシです。ってすごくない?なんか狂ってるんでしょ?ヨナが。It's crazy, huh? That's why I didn't want to listen to you in the first place, because you're going to save them. まあみんな救うから、だから最初から従いたくなかったよって神様に言った。おかしいでしょ? And he makes one of the most selfish statements here of all time. You know what that selfish statement is?Just kill me already. で、3節見ると、最もわがままの宣言があったんでしょ、ここで。一番わがままの言うことって知ってる?だから死にたい。私を殺してって。Instead of rejoicing in God, he doesn't want to hear it. He only wants what he wants. If he doesn't get his way, tantrum, kill me.だから神様が願って望んでることいらなくて自分の望みしかないんだから、じゃあ私殺してよって言ったんですよ。 And yet what does God tell him in verse 4? で4節、神様どうやって反応答えられたか。 Verse 4、主は言われた、あなたは当然であるのかのように怒るのか。 Why are you angry?あなたは当然であるかのように怒るのかって。だからなぜ怒ってるのって、なぜ怒ってるのって。 You know, I imagine that Jonah felt justified in his anger.
まあ、僕何度もこれを読んだらもしかしてヨナがね自分の怒りに正当化を感じてたかもしれない。
In fact, we might read our Bible and the Bible says be angry at sin, hate sin. Okay, that's why I hate him.
例えば聖書を読むと罪に怒りなさいっていう風なことがある、憎みなさいっていう風に書いてあるから、もうだから憎みがある心の中に、だから怒ってるって、罪だから。
But that's not the anger we see here, right?
でもこういう怒りっては全然違うんですよね。これはただヨナのわがままの怒りだけって、人間の怒りだけ。
It's the anger of man, it's selfish. You know, the Bible says in James 1:20 that the wrath of man does not produce the righteousness of God.
ヤコブ1章の20節を見ると、人の怒りは神の義を実現しないのですって書いてある。
Are there grudges that we hold that cause us to be unforgiving?
だから心の中に恨みとかがあります？許せないって気持ちがあるとか。
You know, I don't want to pray for them. I'm so angry at them.
もう本当に腹立つ。だから相手のために絶対祈りたくないとか。したことある。思ったことある。
Jesus said to love your enemies. Right? Bless those who curse you. Do good to those who hate you. Pray for those who spitefully use you.And persecute you.
でもイエス様が言われたのは、自分の敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいと言ったんでしょうね。
And the reality is, it's tough.
でぶっちゃけ言うと難しいの、もうやりにくいんですよね、それはって。
You know, I watch, you know, I read too much. I look at the internet too much, man.
僕インターネット見すぎてる。新聞の記事とかニュースとか見すぎてる。
Actually, I think this week I've read so much news because I fell on the stairs and my body hurts, so I don't want to do nothing.
まあ変な話だけど、先週の月曜日、スポーツジム、プール上がって、で、ロッカールームに戻った時、2階から40段ぐらいの階段に滑り降りたんで、僕は、バーンって瞬間で。で、体が痛くて、で先週あんまりやる気なかった、何も、もちろん英会話教室とかあったけど、家にいたら体を横しただけずっと。
So last week I've been lying on the couch all week pretty much. I do it every week. No, I don't. But I, so I, with my iPad.
で iPad もあるから、こういうあるからニュースとかいろいろ読むんだ。
You read a bunch of news about all kinds of stuff. And I get a little angry.
でニュース読むと怒るんだ僕は。
Hurry up, God. Deal with these people already. These guys are idiots.
神様早く、みんな早く裁きなさいとか、こんな悪い人がこの世界にいて早く裁きなさいとかって心に思うんだ。
And I forget to pray for them.
でみんなのために祈るのも忘れてしまって、
My life, my thoughts get affected by that, right?
で、私の人生、日常生活も影響されるじゃん、それに。
And we get so consumed. We're consumed with anger, right? Bent on revenge.
だから、この怒りとか復讐に燃えてるようになるんでしょうね。
And we get impatient at God. We get angry at God even.
で、多くの場合神様の方にも怒るんじゃん、もう神様に怒って焦がる時もあるんでしょうね。絶望になるとか、神様何もなんで何もやってないのって。
How can you deal with that, God? What's going on here? I just want to go to heaven already.
早く天国行きたいだけって。
And God would tell us as he did to Jonah, you know, why are you so angry?
でもちょうど神様がその時私たちにおっしゃるの、言うのは、なんでそんなに怒ってんのって。
Let's look at verse 5. Let's go on. じゃあ5節。
ヨナ都から出て都の東の方に座った。そしてそこに自分で狩り小屋を作り、都の中で何が起こるかを見極めようとその影のところに座ったって。すごくない？ヨナがニネベの 滅びを期待して見たかったんじゃ。
Jonah wants to see the fireworks. He wants to see God destroy them. So he goes and gets a good view. He's hoping that maybe everyone didn't repent.
もしかしてみんな悔い改めなかったんだろうなって期待してたんだ。ひどくない?
Isn't that horrible?
But that's how much he allowed this unrepentant sin, this anger.To grow in his heart.
でもそこまで心の中にそういう気持ちとかをずっと残してたから大きくなったんだって。
You know, God wasn't done with Nineveh. 神様はニネベのことまだ終わりなかったんだ。で、ヨナのことも終わりではなかった。
Even with Jonah, look at verse 6, 6節。
神である主は本の遠駒を備えてヨナの上を応用に生えさせ、それを彼の頭の上の影にしてヨナの不機嫌を直そうとされた。ヨナはこの唐ゴマを非常に喜んだって。
Again, hot, right? Maybe 40, I don't know, 100 degrees, 39, 40 degrees. もしかして39度、40度超えたかもしれない。ものすごく暑くて。
で、神様がこの唐ゴマを備えていたって、もう唐ゴマって書いてある。まあ、どんな植物かわからない、実は。
Here in Japanese, it calls it a castor oil plant, but we don't know what kind of plant it was. Doesn't matter. But it makes shade, right?
でも、あの、影にしたって書いてある。
And here's the thing. Jonah's happy. This is the only time in the whole book of Jonah that Jonah's happy. Isn't that nuts?
で、ヨナ、一章から四章を見ると、このところだけヨナが喜んでる。こっちいいから。わがままであって。
He's selfish. He's comfortable. So he's happy only here.
ここだけ喜んでるんだ。
スコアン78で7節8節。
しかし翌日の夜明けに神は一匹の虫を備えられた。虫がその唐ゴマを噛んだので唐ゴマは枯れた。太陽が昇った時神は焼けつくような東風を備えられた。太陽がヨナの頭に照りつけたので彼は、弱り果て自分の死を願っていた。私は生きているより死んだ方がマシだと。
なんか好きなの、好きなの、そうこういうことっていうのが。How many times does Jonah have to say this? He wants to die. But he's not happy.And he does what a lot of selfish and prideful people do when things don't go their way, right?
で、あの、喜びがなくなって、そしてこの物事が思い通りにならないとき、まあ、多くのこのプライドあるわがままの人たちがこのような殺したことをしたんでしょうね。早く死にたい。Let me die already.
The most important thing in Jonah's life here at this moment was the plant.
ヨナの人生の一番大事な、一番大きなことって今、大したことあったことって今頃には何でしたっけ?この植物。
And so when the plant's gone, his hope's gone.
だから、その唐ゴマがなくなった時、希望も失われたんです。が失われたんでしょうね。
Isn't that what idolatry is?
それは偶像礼拝と同じですよね、それは。偶像礼拝って。
You know, we place all our hopes, we place all our desires, we place all our comfort in something that's nothing.
偶像礼拝っていうのは私たちの全ての希望とか、全ての願いとか、全てのこの、あの、まあ、心、心地よさとか快適さとかをあるものにおいて、でもそのあるものって実は何もないんじゃん、結局一時的だけだから。
It's just temporary. It's fickle.
もう本当に気まぐれな一時的なことって。
You know, the plant came up in the day and was gone in the day and he's like, kill me.
だから一日で来て、おお、すごいすごいと思って で次の日亡くなってもう死にたいって言っただけ。子供と変わらないでしょうね、この考え方。It's like a kid.
Remember what the psalmist wrote in Psalm 42? He says, Why are you cast down, O my soul? Why are you disquieted within me? Hope in God.
I think that's written by the sons of Korah. Korah の子孫が書かれた、が書いた詩編だけど、詩編42編。
我が魂よ、なぜお前はうなだれているのかって。私のうちで思い見なだれているのかって。
神を待ち望めって。神様を待ち望めって。
Place your hope in God. If you're tired, let me say this. If you're tired of being depressed, if you're tired of being tired, if you're tired of feeling helpless, if you're tired of feeling hopeless, place your hope in God.
だからもしここにいるみんなのうちにもう鬱とかがっかりとか絶望失望になるともう飽きたと思ったら、もう疲れるのも飽きたと思ったら、
神様を待ち望めって。Jesus says, take my yoke. イエス様も私の首輝きを負いなさいって言ったでしょ。軽くてって。You know, Japan has a lot of people that struggle with depression, right?
日本見るとこの鬱と戦ってる苦労してる人って多くない？
Right, suicide is abundant. In the last couple of years, suicide is super abundant.
もう最近の2年間とかももっとまた増えたんでしょうね。自殺した人とか数とか。
Even in church,
教会の中にも、まあ言いたくないけど、教会の中にも自殺する人がいるんですよ。
There's people who kill themselves in church, and they deal with this stuff. And I believe the cause is simple.
で原因は単純だと思うけど、僕は
People place their hopes in the wrong thing.
違うものに待ち望んでるだけって。
People make their own expectations in their own lives.
自分の人生で自分の期待とかを作ろうとしてるだけ。
Doesn't matter what it is. It could be socially, it could be financially, it could be, I don't know, whatever, right?
だからいろんな形で、例えば社会的にも、もう経済的にも、もういろいろ日常生活に自分の期待を作るだけ。
教会の中にもよ。Even in church. Even missionaries, even pastors do it.
宣教師たちも、牧師たちもこういうことはする。僕もしたことある。
Even I've done it before. I make my own.Expectations and when things don't go our way, what happens?
で自分の期待通りうまくいけなかったらどうなるのって。絶望失望になる。
We lose hope, we get depressed.
鬱になるとか。
And some people like Jonah, we get suicidal.
でヨナと同じようにこの自殺的になる人もいるんでしょ。
クリスチャンも、even Christians.Our expectation should be in Jesus.
私たちの希望、私たちの期待、すべてイエス様に置かないといけないんですよ。
イエス様のために生きよう。
もう毎日起きて、神様、イエス様、今日導いてください。何やってほしいのか教えてくださいと。それがまず第一にしないと。
The first thing we should do when we wake up every morning is, Jesus, what do you want me to do today?I want to be led by you. And if we walk by faith, we won't be disappointed. That's the thing.
で、信仰によって歩もうとしたら、がっかりにならないんでしょ。これは確実なこと。もう私たちは全てそういうことにかけても負けない。
If I bet everything I have on that one statement, I'm going to win because it's true. Because hope doesn't disappoint.The Bible says in Romans chapter 5, because the love of God has been poured out on our hearts by the Holy Spirit who was given to us.
なぜなら、ローマの5章に書いてあるように、この希望は失望に終わることはありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。神様の働き。
It's God's work. So anyway, Jonah's disappointed. Let's read to the end. He wants to die.
ヨナも 死にたいと思って、じゃあ最後まで読みましょうか、9節から。すると神はヨナに言われた。このトーゴマのためにあなたは当然であるかのように怒るのか。ヨナは言った。私が死ぬほど怒るのは当然のことです。って主は言われた。あなたは自分で労さず育てもせず、一夜で生えて一夜で滅びたこのトーゴマを惜しんでる。まして私はこの大きな都ニネベを惜しまないでいられるんだろうか。そこには右も左もわからない20万人以上の人間と数多くの家畜がいるではないか。You know, Jonah's thought process here is kind of messed up, right? He's angry that the plant died, but he's not angry that the people are going to die.
だからヨナの考え方がおかしくなったんでしょ。たったの一歩の植物がなくなることってよかったんだけど、数万人の人がいなくなるってもう喜んでた、期待してた。
We live in a society now where stuff's messed up like this.
まあこれからまた正直な話するけど、今の社会を見るとこういう考えある人たちって多いってわかる。
You know, we live in a society where it's okay to assist someone to die in a hospital bed because they want to.
例えば今はね、病院のベッドで死ぬのを手伝ってもいいと社会になってますでしょうね。その人は死にたいからいいよって。
But, oh, well, we call it euthanasia, right? Assisted suicide.
だからもう安楽死っていうことですよね。放縄自殺とか。
But then, and this has happened before in the news on the same day, and yet a whale beaches itself on a beach, wanting to die, and we push it back in the water because we don't want it to die.
でも当日にニュースで見たことあるこの話。だからこの放縄自殺の話でも同時にクジラがビーチに乗り上げて死にたいから、でも多くの人がて死に太鼓があってもこの無理やり押し戻す海の中に、え、反対じゃないのその考え方。
We live in a society where you can kill a baby in or out of the wombBecause they're not real babies yet. But if you touch the egg of a sea turtle, or you touch the egg of an eagle, you go to jail.
Well, もう妊娠中絶の話だけど、この胎児はまだ人間じゃないから殺してもいいっていう社会が言ってるでしょ。でも、ウミガメの卵、ワシの卵を触るだけで投獄される。
え?By the way, did you know that if a pregnant lady is killed, it's considered a double homicide?
みんな知ってるでしょ。妊娠中の女が殺されたら、それは二人の自殺って認められてる。でも中絶で殺してもいい。
We live in a world of contradiction. That's why we need the truth.
もう矛盾だらけの社会にいる私たち。だからこの真理が必要って。
Our society is.Kind of backwards, man.
もう逆向き社会にいるんだよ。もう I can talk about a lot of things
and get angry about I shouldn't.
いろんな話しても怒りになるかもしれないな、したくないけど。
But why does stuff like this happen? Because it's the absence of God and His truth.
でもなぜこういうことが起こるのって、もう神様とその御言葉を認めてないから。
Because sin is selfish.
罪ってわがままだから。
And still Jesus, he did the most unselfish thing of anyone in history, right?
罪はわがまま。罪人はわがままって当然だけど、イエス様がわがままじゃない、最もわがままじゃないことを私たちのためにやってくださったんじゃない?まあこれ今日メッセージ終わったら聖餐式を一緒に行うんでしょ。それを覚えるために。
We're gonna have communion after...Pretty soon,
to remember that. God's love is unselfish. 神の愛、アガペはわがままじゃない。We're created in the image of God. 神の形で私たちが作られた、創造された。And he wants us to experience his love. だからみんなその愛経験してほしいってわかるでしょ? From the beginning of time to the end of time. だから時の始まりから時の終わるまでみんな神様がみんなその愛とかを経験してほしいって。And we look at Jonah. で今日ヨナ見て面白いってここで終わりだよ。This is where we end in Jonah.It doesn't say what Jonah did after this. この後ヨナが何をしたかって書いてない。知らない。What we do know from history is Nineveh wasn't judged in 40 days. It was judged in 150 years. でも歴史を見ると私たちが知ってるのは40日後を裁かれなかったニネベが150年後裁かれた。もうだから一応みんな悔い改めたでしょ。わかるでしょ。So people did repent. But what about Jonah? でもヨナは He had a choice to make. ヨナはこの選択肢があったんで目の前に。And it's, in a way, it's a similar choice that we all have to make. でヨナの選択肢って私たちも同じ選択肢があると思いますよ。How are we going to receive God's grace?どんな形でどうやって神様の愛、神様の恵みを受け取るんですか? How are we going to respond to God? どうやって神様のその御言葉、まあ、恵みとか愛に応答するのかって反応するのか? 逃げられないでしょうね、ヨナ読んだら。If we read Jonah, we can't run away from God. God loves us too much to let us continually sin.罪そのまんま行かせたくないんだから、ね、神様に愛されてるから。And the reality is, you know how much effort it takes to reject Jesus? It takes a lot of effort. You know, you meet atheists and these people, it takes a lot of faith to be an atheist. もう、イエス様をずっと否定するっても努力非常にかかるってわかるでしょ例えば無神論の人、私は無神論です、無神論、この間無神論の方と話したんで僕はって。無神論になるのも信仰ものすごいかかるってわかるでしょ。And yet, grace is easy. Jesus says, my burden is light. で、恵みって受けやすいんだ。私の重荷が軽いって、イエス様が言われたでしょ。Because of love, God doesn't force anyone. でも愛があるから強制的に何もやらされないんですよね、神様が。Even Jonah knew that, you know. ヨナもそういうことしてたんですよね、神様の素晴らしさって。You know, God is making us more and more like Jesus. 神様の願いっていうのは私たちもっともっとイエス様のように作られたいと思うんですよ。変えられたいと思うんですよ。And that's why there's no room for things like unforgiveness or hate or revenge. だから、もう恨みとか、この憎みとか、復讐の私たちの人生の中にこの余地がない。ないんだ、実は。Remember the prodigal son? I'm not going to turn there now. まあみんな、放蕩息子の話、結構有名だからみんな知ってると思うけど、今開かない。The prodigal son did horrible things, right? To his dad. お父さんにひどいことしたんでしょうね。放蕩の息子が。But he became desperate. And he repented. And he went back. でも必死状態になって、悔い改めて、パパの方に戻ったでしょ。And what happened? He was blessed. で、どうなったか。恵まれたでしょ。What about his older brother?でもお兄さんの方は No mercy, just bitterness. お兄さんの方は憐れみなしで苦みしかなかったんで心の中に。Hey, let's receive the mercy of God well. 神様の恵みとか憐れみをうまく受け取りましょうよって。 And then we can expect God to help us to grow in that. で、そこで神様がもう成長いけるように助けてくださるはずだって。
God has the power to change our lives.
私たちの人生を変える力って神様があるでしょ。
Jesus, remember, Jesus didn't tell his disciples, start changing your life, clean yourself up, and then follow me. He never said that.
で、イエス様が弟子たちに言わなかったのは、しっかりしてからついてきなさい。言ってない。
He said, follow me first, and I'll make sure you can, your life will be straightened up.
逆のこと言ったでしょ。そのまんまついてきなさいって。そこから、しっかりさせてあげるからっていうふうに言ったでしょ。
I'm going to end reading Psalm 32. I just want to read Psalm 32 and end. Not the whole thing, verses 1 to 5.
で、今日、まあ、ここで終わるんですけど、まず詩編の32編の最初の5節読んで終わりたいと思います。じゃあ今読みます。
It says, Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man whom the Lord does not impute iniquity.And whose spirit there is no deceit. When I kept silent, my bones grew old through my groaning all the day long. For day and night your hand was heavy upon me. My vitality was turned into the drought of summer. Selah. I acknowledged my sin to you and my iniquity I have not hidden. I said, I will confess my transgression to the Lord and you forgave the iniquity of my sin. Selah.
There's power in here. 幸いなこと。よ、その背きを許され、罪の覆われた人は、幸いなことよ、主が咎を認め、お認めにならず、その霊に欺きがない人は、私が黙っていたとき、私の骨は疲れ切り、私は一日中うめきました。昼も夜も、御手が私の上に重くのしかかり、骨の髄さえ、骨の髄さえ、夏の日照りで乾ききったからです。セラ。私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の咎を隠しませんでした。私は言いました。私の背きを主に告白しようと。するとあなたは私の罪の咎めを許してくださいました。セラ。
じゃあお祈りします。